Let's start off with a word of prayer.
はい、ではお祈りを持って始めたいと思います。
Father, we thank you for your goodness to us.
神様、あなたが良いお方であることを感謝します。
Father, we pray that you would be here right now.
今、あなたがここにいてくださることありがとうございます。
We believe that you are here.
あなたがここにいてくださっていることを私たちは信じます。
We believe that you want to speak to us.
そして今、今日、私たちに語ってくださることを感謝します。
So open the eyes and ears of our hearts.
私たちの目と耳と心を今どうか開いてください。
Help us to see and hear and understand everything you want to tell us.
あなたが私に語ってくださることをどうか理解できるように受け取れるように助けてください。
We ask all these things in Jesus' name.
イエス様の素晴らしい名前を通してお祈りします。
Amen.
Amen.
If you've been coming to Crossroad over the past several months, I'm sure you've noticed a certain theme going around in the church.
はい、ここ何ヶ月か、クロスロードに来られている方は、ある単語が飛び交っているのに気づかれたと思います。
And it's the theme of five.
それは5という数字ですよね。
So for example, you've probably seen that theme in all of these summer camp promotion videos we've been doing.
例えば先週見たキャンプのプロモーションビデオとかでも、この5っていう数字は出てきましたよね。
But what is this five thing all about?
じゃあ、5って、じゃあそもそも何なんでしょうか？
Essentially, what it is this: when God looks at us who are Christians, He doesn't see us as losers.
つまるところですね、5っていうのは神様は私たちクリスチャンのことをまるでダメな存在というふうには決して見てないよっていうことなんです。
He isn't constantly looking at our sins and our failures and saying, "I can't believe you're not a better Christian by now."
こう神様は私たちの罪を一つ一つチェックして、はあ、もうちょっとマシなクリスチャンになってると思ったんだけどな。っていうふうには決して言われません。
And if you were to grade us on a scale of 1 to 5, with 1 being the worst and 5 being the highest, he's not looking at us and saying, well, you're a 1, you're a 2, well, you're a 4 and a half, just work a little bit harder, but you, man, 1, not good.
例えばこう5段階評価っていうのがありますよね。それで5が最高で1が良くないとします。で、神様は私たちをこう5段階評価に当てはめて、こう、あ、君は1だね、そこの君は2だね、でもそっちの君は 4.5 と言ってもいいか、まあでももうちょっと頑張らないと、そしてそっちのあなたはもうどう見ても残念1っていうふうには神様は言われないんですね。
But God doesn't look at us that way.
神様はそういうふうに私たちのことを見てはいないです。
Instead, He looks at us and says, "Because of what my son did for you on the cross, you are a 5 in my sight."
そうではなくて、こう私の一人子のイエスの十字架を通して神様は私たちにあなたは私の目には5だよっていうふうに言ってくださっています。
You do not have to work to make yourself acceptable to me.
なのでその私に受け入れてもらうためにこう何かを頑張る必要はないって。
Because you are already acceptable to me.
なぜならあなたはもう私に受け入れられているからです。
You don't have to prove that you're somehow worthy of my love because you already have it.
こう自分が愛されるのにふさわしいものだっていうのを証明することを頑張らなくてもいいですって。
And in a sense, this is a very basic concept for those of us who are Christians.
ある意味このことってこう私たちクリスチャンのベースになるものですよね。
And yet at the same time, it's a concept that many of us struggle to really take hold of.
と同時にこのことって私たちが本当にその心で受け取るのってちょっと難しいことではないですか？
I think one reason is that for many of us, we've never really experienced that kind of love or acceptance from other people.
その理由の一つに例えばこう多くの人がこうこのような愛をこう他の人特に親とかから受け取ったことがないっていうのがあると思います。
Yeah, especially from our parents.
特にそういう愛をこの両親から親からそういうふうに愛されなかったって人もいると思います。
You know, for some people, no matter how hard they try, they could never get their parents' approval.
こうどんなに頑張っても頑張っても親から認めてもらうことはできなかったっていう経験がある人いるんじゃないでしょうか。
Instead, all they ever got was criticism.
こうむしろこう批判ばかりされてたって。
There was one Christian that I know of who, when he was a young boy, his father screamed in his face, "You're worthless."
僕の知ってるクリスチャンの友達で、その彼がちっちゃい時に自分のお父さんに目の前で、お前は価値のない子なんだって目の前で怒鳴られたっていう人のことを知っています。
And because of his father's words, for many years, he thought he was a one.
その言葉が彼の、そのお父さんの言葉がいつも彼の心のどっかにあって、こう いつも彼は自分のことを自分は一なんだって思ってました。
It didn't matter how, what he did or how successful he was, he never felt good enough.
なので彼は何をしても、どういうふうに成功していっても、自分のことをもう5段階評価の1なんだっていうふうに心のどっかで思ってしまっていました。
Have you ever felt that way before?
あなたもそういうふうに感じたことがあるでしょうか？
For others, they struggle with believing they're five because they look at their Christian life and what they are and they see a gap between what God says they are and what they actually are right now.
他にも自分を五だと信じられない、五の存在だと信じられない人がいます。というのは自分のクリスチャンとしての生き方を見て神様が言ってくださっていることと自分のこの現実の姿っていうのにずれを感じるからなんですね。
They look at their life now and they see someone who fails a lot, who sins a lot.
どういうことかっていうとその人は失敗をするし罪を犯してしまうことがあるからです。
And so no matter how many times people tell them you're a five in God's sight, they sayI don't get it. I just don't see it.
だから周りのクリスチャンにあなたは神様の目には5なんだよって何回言われてもいやそうは思えない。だって私は5なんかじゃないもんっていうふうになってしまうんですね。
Why do we feel that gap?
なぜ私たちはこのズレを感じるんでしょうか。
And how do we deal with that gap in our lives?
このズレを私たちはどういうふうに扱えばいいんでしょうか。
Let's take a look at the book of Romans, chapter 7.
はい、今日はローマ人への手紙7章から学びましょう。
Now, to get some background to this passage, we need to know what Paul has been saying in this letter up to this point.
この章のこの背景を知るためにですね、まずパウロがこの時点までにどういった内容の手紙を書いていたかということをまず知りましょう。
And one of the biggest things he tells us is that when we become Christians, a radical change happens in our hearts.
パウロが教えてきたことの大切なことの一つに、私たちがクリスチャンになったときに、私たちの内側に大きな変化が、根本的な変化が起こるということでした。
What's that radical change?
じゃあその根本的な変化とは何でしょう。
Essentially, it's that our heart of rebellion against God has died, and we fell in love with Jesus Christ.
その変化っていうのは神様に対する反抗する気持ちが死んで、そしてイエス・キリストに恋に落ちるっていうことです。
What do I mean by that?
それはどういう意味でしょうか?
Well, whether consciously or unconsciously, before we became Christians, we had this.Heart that said, I am living for myself.
私たちはクリスチャンになる前に意識的にしろ無意識にしろこういう態度でした。私は自分自身のために生きてますって。
I do not trust God in my life and I will not submit to him.
私は神なんて信じないし、もう従うなんて真っ平ですっていう態度を持っていました。
But then we met Jesus and we fell in love with him.
でも私たちはイエス様と会ってイエス様に心を奪われたんですよね。
And at that point, our old self that was living in rebellion against God died.
その時に神に反抗する心を持つ古い自分っていうのが死んだんです。
Now a new self came to life, one that loves God and wants to follow him.
そして神を新しい自分が生まれました。その自分っていうのは神様を愛し、神様についていこうとする自分です。
That's the picture baptism.
それが洗礼式の表していることなんですね。
We die to our old selves and we come up a new person with new hearts.
洗礼式を水はお墓と考えて、洗礼式を通してそこを通って古い自分が死んで新しい自分が生まれる。
And so God looks at us now and he says, in my sight, you are a five.
だから今神様は私たちにこう言ってるんです。あなたは私の目にはもう五だよって。
You are acceptable in my sight and nothing can separate you from my love.
私はもうすでにあなたのことを受け入れているし、私の愛からあなたを引き離せるものっていうのは何もないんだよっていうふうに言われます。
And Paul says in the beginning of chapter 7 that because of all this, God's law no longer has power over us. It no longer has authority over us.
このゆえにパウロはローマの7章で律法は私たちに対してもはや力をもはや権限を持たないというふうに言っています。
In Paul's words, we are now dead to the law.
パウロの言葉で言えば神の律法に対して私たちは死んでるっていうことです。
Why is that? Because God's law is bad?
それはなんででしょうか。じゃあ神の律法って悪いことだったんでしょうか。
No, actually it's good.
いえ、それは本当に良いものでした。
It shows us what God is like and how God designed us to live.
それは律法 はその神様のこうキャラクターを表して、また神様がデザインした私たちの生き方というものを表していました。
So、why does Paul now say we're dead to the law?
じゃあなぜパウロは私たちは今律法に死んでいると言っているんでしょうか。
There are two reasons for it.
そこには2つ理由があります。
First, God's law is designed for people who are in rebellion against him.
一つ目は神の律法というのはこう神に逆らおうとする人たちに対してのものでした。律法というのはこう彼らの罪をこうあぶり出して明らかにして、こうそして救い主が必要だということを分からせるためのものでした。でももうクリスチャンとして私たちはこう神にこう逆らおうとする存在ではないですよね。
we love him and we want to please him.
私たちはこう神を愛し、神を信じ、そして神様を喜ばせようと願います。
The second reason is that God's law judged people for their sins.
二つ目に神の律法は私たちのこう罪を裁くものでした。
But Jesus took our punishment for us, and so the law can no longer judge us in that way.
でもイエス様が私たちの罰を引き受けてくださったので、律法はもはや私たちを裁くことはないんです。
So in that sense, the law has lost its power over us.
なのでこう律法は私たちに対してもう力を持たない、律法に支配されることがないっていうのはそういう意味なんですね。
Now this is not to say that we completely throw out God's law in our lives.
もちろんこれは私たちがもう神様の律法をもうどうでもいいと考えて生きていいっていう意味ではもちろんないです。
It still shows us what God is like and how He designed us to live.
なぜなら律法っていうのはやはりその神様のキャラクターを表しているし、その私たちの生き方を示してくれるものだからです。
But it no longer has the power to judge us when we fail.
でも私たちが何か間違いを犯したときに律法に裁かれることはもうないということですね。
Still, whenever we look at God's law, there is something that we cannot help but notice.
でも神様のこう決めたルールに対してこう気づかざるを得ないことがあります。
And it's what I mentioned before.
それがさっき言ったことです。
There is a gap between what God says we're alive and how we actually live every day.
それはその神様の言ってくださる5の存在であるはずの私と実際の私にズレがあるんです。
That's what we see in verses 14 to 24.
そのことがローマ人への手紙7章14節からにも書いてあります。
Let's take a look at it.
はい、
We know that the law is spiritual, but I am unspiritual, sold as a slave to sin. I do not understand what I do. For what I want to do, I do not do, but what I hate to do. And if I do what I do not want to do, I agree that the law is good. As it is, it is no longer I myself who do it, but it is sin living in me. For I know thatGood itself does not dwell in me, that is in my sinful nature. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. For I do not do the good I want to do, but the evil I do not want to do, this I keep on doing. Now if I do what I do not want to do, it is no longer I who do it, but it is sin living in me that does it. So, I find this law at work.Although I want to do good, evil is right there with me. For in my inner being, I delight in God's law. But I see another law at work in me, waging war against the law of my mind and making me a prisoner of the law of sin at work within me. What a wretched man I am! Who will rescue me from this body that is subject to death?
ローマ人への手紙7章14節から、私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし私は肉的なものであり、売り渡されて罪の下にあるものです。私には自分のしていることがわかりません。自分がしたいと願うことはせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っているからです。自分のしたくないことを行っているなら、私は律法に同意し、それを良いものと認めていることになります。ですから、今それを行っているのは、もはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪なのです。
私は自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに実行できないからです。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行ってしまいます。私が自分でしたくないことをしているなら、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪です。そういうわけで善を行いたいと願っている、その私に悪が存在するという原理を私は見出します。私は内なる人としては神の律法を喜んでいますが、私の体には異なる律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑んでくるんです。私を体にある罪の律法のうちに虜にしていることがわかるのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。
Let me ask you something. Be honest.
質問です。ぜひ正直に答えてもらいたい。
How many of you identify with Paul's words?
このパウロの言ってることを分かる、共感できるって人はどのくらいいますか？
You know, I definitely identify.
はい、僕も本当にパウロの言うことに共感できます。
Paul says in verse 14, we know that the law is spiritual.
パウロは14節で、律法は霊的なものですと知っていますというふうに言ってますね。
In other words, we know that the law is good.
これ言い換えると、私は律法が良いものであることを知ってるんですということです。
The problem is, I'm not.
問題は、私がそうじゃないっていう。
The Greek word for unspiritual is a little tricky to translate.
このギリシャ語で書かれているその unspiritual って元々の単語はちょっと訳すのがちょっと難しいんですけど。
More literally, and you see this in the Japanese translation, it means I'm of the flesh.
こう直訳すると日本語もそうなってるんですけど、こうなんか肉の、つまりもう生身の人間ですっていうことですね。
The NIV paraphrases it to mean I'm an unspiritual person.
それをこう言い換えるとこう、私はこう霊的ではない存在ですっていうことです。
I like another translation in English.A little bit better.
英語の他の訳ではもうちょっと分かりやすいのがあるんです。
It says, I am all too human.
その訳は、私はもう人間的すぎるっていう訳になってます。
You know, I'm just a human, and because I'm human, I fail all the time.
その訳は、その私は人間的すぎる、だからこう不完全で間違いを犯してしまうっていうことですね。
However you translate it,The meaning is very clear.
このどちらの訳でも意味ははっきりしています。
As people still living in this world, we still struggle with
sin. 私たちはこの世界に生きている限り、こう全てずっとこう自分の持つ罪の性質と格闘します。
Can I tell you something about the life of five?
この五の人生についてちょっと一言いいですか
？It is a struggle.
五の人生には葛藤がつきものなんです。
Life of fire is struggle?
葛藤がついてくるんですか
？Seriously?
本当に
？Yes.
そうです。そうなんです。
Why is that?
どうしてでしょうか
？It's because although we have thrown away our attitude of rebellion towards God, we are still living in a body. We're still living in a flesh that still has sinful patterns.In it.
それはなぜかっていうと、私たちはこう神様への反抗的な態度を捨てて、今こう神様を喜ばせるために生きたいと願ってますよね。それにもかかわらず、まだこの生身のこの肉の体にはこの罪のパターンっていうのが残ってしまってるんです。
We have patterns of anger.
例えばその怒りやす、怒りやすい性質とか、
patterns of selfishness.
その自己中心的な性質とか、
patterns of lust.
この情欲を抱く性質とか、
Patterns of distrust towards God.
その神様に対する不信仰の性質っていうのもありますよね。
And all these patterns don't just simply disappear the moment we become Christians.
こういう性質っていうのはクリスチャンになった途端にパチンって一瞬で消えてくれたらいいんですけど、そうではないんです。
Instead, Paul says they wage war against our desire to please God.
むしろパロは言っています。もうこういう性質が私のこう神様を喜ばせたいっていう願いにこう戦いを挑んでくるんです。
I asked before, why is there a gap between what God calls us a five, and how we actually live every day.
さっき言いましたように、その神様が私たちを五の存在としてくださっているにもかかわらず、そうでないように感じたり、そうでないように行動してしまう、このズレがあるのはどうしてなんだろうかって。
The answer is because there is a tension between the now and the not yet.
それは今とこれからのまだっていうのがこう勝ち合ってしまう現実だからです。
What do I mean by that?
それはどういう意味でしょうか?
I first heard that term, the now and the not yet, in a song that I really love, even to this day.
この now and the not yet, この今とまだっていうこのフレーズを初めて聞いたのはある歌だったんですけど、その歌が自分は今でもすごく好きです。
What I didn't realize the first time I heard the song was that it's actually a theological term.
で、最初はその歌聞いてるときは気づかなかったんだけど、実は気づいたのはこの今とまだっていうのはこの神学の本にも出てくるようなフレーズなんですね。
And one of the things that it means is that there's a gap between what we are now and what we will one day be when we see Jesus face to face.
一つにはこの私たちのこの今のありようと、こういずれ私たちがイエス様と向き合う時のそのありようにはズレがあるんです。
Right now, as Christians, we are children of God.
今私たちはこうクリスチャンとして神の子供ですよね。
We are acceptable in His sight.
私たちは完全に受け入れられています。
We are righteous in His sight.
私たちは神の目に義とされています。
And that's what we mean when we say we are fives in God's sight.
それが私たちが言う、その神様が私たちを義として見てくださっているっていう意味です。
But in our everyday life, as we walk on this earth, we still sin.
でもこの日々、この世界で毎日生活している中で、私たちはまだこう罪を犯してしまいます。
We still fail.
私たち失敗することもあります。
And we will never be complete.Until the day we see Jesus face to face.
私たちはこのイエス様とこうフェイストゥーフェイスで向かい合うその時まで私たちは完全になることはないんです。
And so in the song, it says this in a paraphrase.
この歌にこういうような歌詞があるんです。
It feels like I've taken forever and ever just to reach the point I am now.As a Christian.
私はもう私がクリスチャンとしてもここまで今いるここまで来るのに ものすごくもう永遠に感じるような長い時間がかかりました。
But when I look at the Christian I am now and the Christian I should be, I'm still far away from where I need to be.
でも今いる私のここの場所とそしてクリスチャンとしてこうあるべきだろうっていう自分の間にはここもまたもうまだまだ長い距離があるように感じるんですって。
And that's what Paul says in this passage.
それがまさにこのパウロがローマ7章で言ってることですよね。
He says, I don't understand myself.
彼はこういうふうに言いましたよね。私は自分のやってることがもうわからないと。
I want to do what's right, but I end up not doing it.
でも正しいことをしたいのに、でもできない。
And I want to avoid sin. I hate it.
もう罪を僕は憎んでいるはずなのに犯したくないのに。
But I still end up sinning.
でも罪を犯してしまう。
What a wretched person I am.
自分はなんてどうしようもない惨めな存在なんだろうかって。
How long will I have to suffer with this reality?
私はこの現実にいつまで苦しまないといけないのかって。
Is there any hope?
希望なんてあるのかって。
There is hope.
希望はあります。
Two things, in fact.
二つ言うことができます。
Our first hope comes from 1 John 3:2, and it's in the song I mentioned as well.
一つは私たちの希望は第1ヨハネ3章2節にあります。そしてこのさっきの歌にもこのことは歌われています。
It says this, but we know that when Christ appears, we shall be like him, for we shall see him as he is.
第1ヨハネ3章2節後半のとこから読みますね。しかし私たちはキリストが現れた時にキリストに似たものとなることは知っています。キリストをありのままに見るからです。
No, you're not what you should be yet.
そうです。あなたは今あるべきあなたではないです。
But when Jesus returns, you will be.
でもイエス様が戻って来られた時に私たちは変えられます。
And that's a guarantee.
それはもう保証されていることです。
This is not a maybe, this is not a might be, could be. This is a certainty.
このことは多分そうじゃないかなとか、そうなったらいいなとかじゃなくて、もう確実なことなんです。
And that's why when Paul cried out, who will rescue me from all these struggles that I feel?He could say in verse 25 this.
なのでパウロはこう誰がこの罪にまみれた私を救い出してくれるのでしょう、かっていうこう自らの問いに25節でこういうふうに答えています。
He said, "Thanks be to God who delivers me through Jesus Christ our Lord."
25節前半の方を読みます。私たちの主イエスキリストを通して神に感謝します。
And that leads us to our second hope, which we find in chapter 8, verses 1 to 4.
そして二つ目の希望です。それは8章の1節から。
It says, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. For what the law was powerless to do, because it was weakened by the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering. And so He condemned sin in the flesh, in order that the righteous requirement of the law might be fully met in us, who do not live according to the flesh, but according to the Spirit.
8章の1節から、こういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の律法が罪と死の律法からあなたを解放したからです。肉によって弱くなったため律法にできなかったことを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従わず御霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためなのです。
Here we see what we talked about earlier.
冒頭でもちょっと触れましたけど、
Good as the law was, it could not make us acceptable to God because we were in rebellion against Him.
律法は良いものでした。だけど、その律法自体が私たちを神に受け入れられるものに変える力っていうのはなかったんですね。なぜなら私たちが神に反抗するから。
Instead, all the law could do was condemn us for our rebellion.
だから律法は私たちの罪をこう裁く、反抗の罪を裁くことしかできなかった。
But here's the key point.
でもここが大事なところです。
Jesus did what we could not do for ourselves.
大事なことは、イエス様は私たちができなかったことをしてくださいました。
He kept the law perfectly. He never
イエス様は律法に完璧に従いました。そしてイエス様は一度も罪を犯しませんでした。
And then he took the punishment we deserved on himself.
そして私たちが本来だったら受けるべきだった私たちの犯行の罰をイエス様は引き受けてくれた。
And now for those of us whose hearts have been changed, who love God and want to follow Him, there is now no condemnation.
そして私たちの心がこう神様を愛し、神様に従いたいというふうに願うように変えられたので、私たちはもう罪に定められることは決してないんです。
We have been set free from the law that points out our sin.And condemns us.
私たちの罪を示し、私たちを裁くその律法から私たちは解放されて自由になったんです。
And now Paul says there is a new law, a new principle that is at work in us.
そして今パウロは私たちに新しい原則が適用されていますと言っています。
God the Holy Spirit is now dwelling in us to lead us and guide us.
それは聖霊なる神様が私たちの中に住んでくださっていて、私たちの中にいて、そして導いてくださっているということです。
And the power that the Holy Spirit used to raise Jesus from the dead is the exact same power He uses to change us.And make us more like Jesus.
それはそのキリストを死から蘇らせたその力と同じ力が私たちを内側から作り変えてくださっているんです。
And when Jesus comes back, we will be like Him.
そしてイエス様が戻って来られた時に私たちはそのよりイエス様に似たものと変えられイエス様のようになるんです。
But until that day, we still struggle with.
でもそれまでは私たちは罪の性質と格闘します。
We see the gap between the now and the not yet, and sometimes we get discouraged about it.
だからこう今の自分の姿とそしてあるべき姿を見てこうそのズレにも落ち込むことってありますよね。
We wonder if we're really Christians sometimes.
なんか私って本当にクリスチャンなんだろうかって。
We wonder if God can really accept us.
神様はこんな私を本当に受け入れてくれてるんだろうかって思う時ありますよね。
But as I told you before, the life of five is struggle.
でもさっき言いましたよね、五として生きる人生には葛藤がついてくるんです。
And that struggle is normal.
この葛藤っていうのは普通のこと、当たり前のことなんです。
I said this before and I'll say it again. It is not the Christian that struggles with sin that worries me.
実はですね、この僕は自分の罪に葛藤を覚えてこう苦しんでいるクリスチャンっていうのは あんまり心配しないんです、実は。
It's the person who claims to be a Christian and does not struggle with sin in their lives that worries me.
むしろこう自分はクリスチャンですって言いながらこう自分の罪に対してこう全く葛藤を何も感じない人の方が僕は心配です。
Why do I say that?
どうしてこんなことを言うんでしょうか?
Well, if you're not struggling with sin, it means only one of three things.
もしあなたが自分の罪に何も感じていないのなら、あなたは次の3つのうちのどれかです。
Number one, you're perfect.
一つ目はあなたは完璧な人間です。
How many of you are perfect?
私は完璧ですと言える人はいるでしょうか?
I don't think anybody here is perfect.
そうですよね。誰も完璧ではないです。
And that leaves only two options, and both are bad.
うん、そうなってくると残り2つの選択肢があるんですが、これ2つもどっちも良くないものだそうです。
What's number two?
じゃあ2つ目は何でしょうか?
You're blind.
あなたは盲目です。
You cannot see your own sin in your life.
自分の罪が見えていないという意味で盲目です。
And that's a dangerous place to be in.
それってすごく危険なことです。
That's what the Pharisees were like.
パリサイ人たちがそうだったんですよね。
They thought they were okay with God, but actually there was a lot of rot in their hearts.
パリサイ人たちは自分たちのことを良い人間だっていうふうに思ってたけど、実際は彼らの心の中にある自分の心の中の闇の部分、腐ってる部分っていうのを見ることができなかったんです。
The third possibility is that you simply don't care about your sin.
三つ目の選択肢は、あなたがそのことをもうどうでもいいと思っているかってことです。
And that's the worst situation to be in.
これが実は最悪のやつです。
Because that's a heart in rebellion against God.
それはこう神になぜならこうそれは神に対して反抗した態度だからです。
You know, there are even people who claim to be Christians who, when they see the sin in their lives, they don't repent. Instead, they say, "Oh, it's okay."
こういう人もいるんですね。こうクリスチャンだよ自分はと言いながらこう自分の罪を悔い改めるどころか、いやあれは罪じゃない、これは罪じゃないよっていうふうにこう議論を持ちかける人すらいるんです。
In fact, sometimes they'll even argue with you that their sin is actually something good.
こう開き直って、いやむしろこれはいいことなんだよっていうふうにこう良いものだって言ってしまう人もいるんです。
And if that's you.I seriously have to question whether you're really a Christian or not.
もしもこれが今のあなたに当てはまるなら、僕はあなたが本当にクリスチャンなのかどうか強く疑問に思います。
Because again, a true Christian loves God and desires to please Him.
なぜなら本当にクリスチャンならこう神様を愛し、神様を喜ばせたいって願うからです。
They may struggle with sin, but as we saw in chapter 7, when they look at God's law, they say, this is good.
もちろんもうそれ失敗することもあるし、自分はなんでこうなんだろうってこう自分の弱さに葛藤することはあっても、7章に書いてあったようにこう神の律法が良いものであるっていう認めるんです。
They say, I agree with this. I want to live this way.
クリスチャンはその律法のが良いことを認め、そしてそのように生きたいですって願う人たちです。
And when they see the sinful patterns in their life, they say, I hate this. I don't want to be this way.
そしてこう自分の罪の性質、パターンを見るたびに、あ、もうこうでありたくない、こう変わりたいっていうふうに願う人たちです。
And because the Holy Spirit is in their lives, He works in them so that little by little they start to overcome sin in their lives.
そしてこう聖霊が私たちの中に住んでくださっているので、その聖霊の力によってこう少しずつ少しずつ罪の行動をやめていくっていうことができます。
There are two things that I want you to remember though in our battle against sin.
この二つ覚えていてほしいポイントがあります。
First, it is not by your own willpower that you're going to defeat sin in your life.
一つ目は、あなたの罪に打ち勝つのはあなたの意志の力ではないんです。
It's done by following the Spirit's leading.
それは聖霊の導きによって私たちは打ち勝つことができるんです。
We'll talk about that a bit more later.
はい、このことはまた後でちょっと言います。
Second, this change is not a one-time thing.
でこの変化っていうのはこう指パチンの一瞬では起きないんです。
It takes time.
時間がかかります。
And that's something that a five recognizes.
そのことをこの5である私たちは覚えておきましょう。
I mentioned before the song where the singer cries out, I've been a Christian so long, but I'm still so far from where I need to be.
さっきの歌の話なんですけど、こういうふうに歌うんですね。こう、私はもう長いことクリスチャンとして生きてるけど、でもこのキリストの似姿となるまでもまだまだ本当に遠い、果てしなく遠いところにいるっていうふうに歌ってます。
But towards the end of the song, she sings this with hope.
でもこのここで終わりじゃなくて、こう最後にこう希望を歌ってるんですね。
I may still be far, But I am nearer.
うん、私まだまだ遠いけど、でもちょっとずつ近づいてる。
I may be only a little bit nearer, but I am nearer.
本当に少しずつだけど、ちょっとずつだけど近づいていってる私って。
Those are the words of a five.
それが五の私たちの言うべき言葉です。
Some of you may be struggling with sin.
皆さんの中にもまさに今自分の罪に苦しんでる人がいるかもしれません。
You keep falling into it and you can't see a way out.
なかなか離れられなくてこう出口が見えないように感じる人もいるかもしれません。
But the fact that you are struggling is a sign that the Spirit is working in you.
でもあなたが葛藤しているっていうことは、それはあなたの中に聖霊が住んでいるっていう証拠でもあるんです。
A person without the Holy Spirit in them would be hostile to God's word.
なぜなら聖霊と共にいない人はもうこっちからこっちっていうか、神様の言葉を軽んじて聞くことがないんですね。
Many times they would not even notice the sin in their lives because that's how they always lived.
もうむしろその何か間違ったことをしていても自分では気づかない。それは今までずっとそうやって生きてきたからです。
But a person with the Spirit of God in them looks at their sin and they say, "What a wretched person I am. I want to be."
でも聖霊と共にある人はパウロのようにこう聖霊と共にいるからこそ嘆きます。私はなんて惨めなんだろうか、罪から自由になりたいっていうふうに言います。
So what do we do when we feel discouraged?
じゃあ私たちこう落ち込んでしまった時にはどうしたらいいでしょうか。
Number one, hold on to Romans 8:1.
はい、ローマの8章1節のところもう一度見ましょう。
Remember that you are no longer condemned.
キリストイエスにあるものは罪に定められることはありませんとあります。
But also remember the why. Why are you not condemned?
それをなぜか考えましょう。なぜ私たちは罪に定められないのか。
It's because Jesus did for you what you could not do for yourself.
それは大切なことです。イエス様が私たちが自分でできないことをしてくださったからです。
He lived a perfect life.
イエス様は罪のない完璧な生涯を送られました。
And then he gave his perfect record to you.
そしてイエス様はその自分の完璧な生涯のそのレコード、その経歴をあなたに譲ってくれたんです。
More than that, he paid the price for your failure.
それだけではなくて、あなたの失敗の代価を代わりに払ってくれました。
You don't need to pay it because he paid it for you.
なぜならもう私たちは払わなくていいんです。なぜならもう神様、イエス様が払ってくれたから。
That's why God can look at you and say, "You are a five in my sight."
だから神様は私たちのことを見つめてこう言ってくれるんですね。あなたはもう五なんだよって。
Don't believe it on the basis of what you do.
自分が何をしたかっていうのを信じるのをやめましょう。
Believe it on the basis of what Jesus did for
you. イエス様が私に何をしてくださったかっていうことを信じましょう。
Second, draw near to God.
二つ目は神様のそばに近づきましょう。
So many times because of our struggles with sin, we hesitate to draw near to God.
こう罪と格闘しているときにこう、そのゆえにこう私たちはこう神様に近づくのをなんかもう顔が合わせられないみたいな感じで恐れてしまうときがありますよね。
We feel guilty, so we don't read our Bibles.
なんかこう罪悪感も感じるから、なんか聖書ももう閉じたまま。
We avoid praying.
もうお祈りもしたくない。
We don't want to go to church. We don't want to see other Christians.
教会にも行きたくない。もうクリスチャンの友達にも会いたくない。
But don't avoid God because of your shame.
でもこういうあなたのこの顔が合わせられないというか恥の意識のゆえに神様をどうか避けないでください。
Draw near to him.
むしろ近づいてください。
Look at what Paul tells us in verse 15.
パウロは15節でこういうふうに言っています。
He says, "The Spirit you received does not make you slaves so that you live in fear again."Rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship, and by Him we cry, Abba, Father.
15節。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、子とする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちは、アバ、父と叫びます。
God is not some tyrant slave driver that's going to whip you each time you fail.
神様はこうあなたが罪を犯すのを鞭を片手にこうやってこう待ち構えているような暴君ではないんですね。
When we sin, we don't have to be afraid to look in His eyes.
だからこう神様の御前に立つこと、神様に見ていただくことを恐れる必要はないんです。
Because He looks at us and He says, "You are my daughter. You are my son."
なぜなら神様はあなたのことを私の息子よ、そして私の娘よというふうに呼んでくださるからです。
And we can cry out to Him, Dad.
そして私たちはお父さんということができます。
Third.
3つ目、
Draw near to your Christian brothers and sisters.
クリスチャンのこの兄弟姉妹のそばにこう近づいて近づきましょう。
Ask for their support and their prayer.
そしてその人たちからこうサポートと祈りを求めましょう。
You see, one of Satan's biggest lies to us is you are alone.
サタンがあなたを欺こうとする方法の一つはサタンをこうやってささやくんです。あなたは一人ぼっちだよって。
You are the only one that struggles.
そういうふうに感じているのはお前だけなんだよっていうふうに支えてくるんです。
Have you ever heard that voice before?
その声を聞いちゃったことありますか?
I have.
僕はあります。
I remember when I was a teenager, I really struggled with lust in my life.
僕は10代の頃、自分の肉の欲にすごく苦しみました。
Honestly, I still do.
正直に言うと今でも苦しみます。
But you know what really shocked me one day?
でも、すごく驚いたことがあったんです。
I was talking with my best friend, who I really saw as a really strong Christian.
僕の信頼するクリスチャンの友達と喋ってた時です。本当に僕にとって彼はすごくもう信仰のしっかりしたこう強いクリスチャンでした。
But one day he admitted that he struggled in the exact same way that I did.
でも彼が教えてくれたんですね、ブルース。僕も君と全く同じ苦しみを葛藤が実は抱えてるんだよって。
And it was just like a little light went off in my mind.
だからこうなんかそこでハッて気づいたんです。
I'm not alone.
僕だけじゃないんだって。
Satan was lying to me.
サタンが僕に嘘をついてたんだって。
And so don't run away when you're struggling.
だからこう葛藤してるときはどうか他の人から逃げないでください。
Draw near and open up.
こうむしろ近づいて心を開いてみてください。
In James chapter 5 verse 16 it says this.
そう、ヤコブ5章16節にはこう書いてあります。
It says, therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed.The prayer of a righteous person is powerful and effective.
5章16節。ですから、あなた方は癒されるために、互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。正しい人の祈りは働くと大きな力があります。
Now, I'm not saying that you should open up about your sins to every single person that you meet.
これからこう言ってるんじゃないですか。自分の罪を会う人、会う人、すべてにこう、誰にも話しなさいって言ってるのではないですよ。
But find Christians who love you and who you trust.
でもどうかあなたのことを愛していて、あなたが信頼できるクリスチャンをどうか見つけてください。
Let them support you.
そしてサポートしてもらってください。
And at the same time, support them in their struggles.
そして同時にあなたもその人たちの葛藤をサポートすることに力を尽くしてください。
How do we close the gap between the now?
ではこの今とこのまだのこのズレがあるって言いましたね。これをどうやって埋められるでしょうか。
Let me give you a do and a don't.
そしたら僕がそのやるべきこととやってはいけないことっていうのを教えます。
Don't focus on how far you have to go.
やってはいけないことはこの先の道のりがどれだけ長いか遠いか遥か彼方かということにフォーカスしないでください。
Because you could look at your life and you could see a million things wrong in your life.
もう自分の人生を見るともう良くないところがもうそれは無数に思いついちゃいますよね。
You could see a million things that need to change in your life.
改善しないといけないことっていっぱいありますよね。
And if you focus on all that,It's just going to discourage you.
でもそれだけにもしあなたがこうフォーカスしてしまうとあなたはこうすごく落ち込んでしまうと思います。
So what do you do?
じゃあどうしたらいいですか?
When you see sin in your life and you're struggling, ask God, what is my next step?
あなたが自分の罪の性質に苦しむときにシンプルに神様に本当にシンプルに尋ねましょう。私の次のステップは何ですかって。
See, God isn't so concerned about where you are now or how far or how near you are to being like Jesus.
こう神様はこうあなたが今こうどのくらいの場所にいてイエス様にこのぐらい近いのかそれともこのぐらい近いのかっていうのを気にされてはいないんです。
All he wants is for you to keep drawing near by taking that next step.
神様はあなたが神様に少しでも近づこうとしてこう次の小さな一歩を踏み出すこと、このことを神様は願っておられます。
Let me give you an example of something that's been going on in my life.
例えば僕の人生に起きていることをちょっと皆さんと分かち合いたいと思います。
There is a guy at my workplace that really annoys me.
ところで僕の職場にはですね、どうしても僕のことを不快にさせるある男性がいるんです。
Anybody have something like that?
こういうことありますよね。私もあるよ。
I knew my attitude was wrong.
分かってます。僕の子彼に対する態度もきっと良くない。
And I confessed to my Christian friends. They prayed for me. I prayed.
だから僕はそれをそのことをクリスチャンの友達に打ち明けて、で彼らも僕のために祈ってくれて、僕ももちろん祈りました。
But things just seemed to get worse.
でも全然状況が良くならなかった。むしろ悪くなっていった。
And this was going on for 3-4 years.
それが 3-4 年も続いたんですって。
And by the end of last year, you know, our relationship was just like toxic.
でも去年の終わりぐらいまでもそれも本当にもう気分が悪くなるぐらいもうそこにここに毒があるみたいにひどかったんです。
You know, I don't know how he felt about me. I know how I felt about him.
彼が僕のことをどういうふうに思ってたかっていうのはちょっとわからないけど、でも関係は絶対良くなかった。
Didn't want to talk to him. Didn't want to even look at him.
もう彼のことをね、もうえらいこっちゃ彼のことをもう見るのも嫌で、もうなるだけ避けるようにしてたんです。
And then something happened.
でもある変化が起きました。
And I'm hired by a local government as an English teacher.
僕は自治体に勤めている英語の先生なんですけど。
But I found out that because of changes in the national government, my status as a worker is going to change next year.
でもなんか最近国の方針が変わったとかなんかで、僕の労働者としての立場もこうなんかちょっと変わるかもみたいなことがあったんですね。
Now whether that's good or bad, I really didn't know, and so I thought, you know, I better.Join a union and try to get more information.
でもそれがまあいいことか悪いことかすぐは判断できなかったんですけど、まあでもこういうふうに関しては、まあおそらくちょっと労働組合に入って、まあそこで情報を得るっていうのをした方がいいかなっていうふうに感じたんです。
And I could have just contacted them on my own, and I was seriously thinking about that.
でもちろん僕はもうその組合に直接自分でコンタクトを取ればよかった。そういえばそうするつもりだったんです。
But I felt a little nudge from God.
でも神様にそっとささやかれたんです、その時に。
And he was saying, you know, that worker you don't like is part of the union.
ブルース、君の苦手な彼はね、組合の一員なんだよ。
Talk to him.
彼に話してみなさい。
So I took a small step.
だから僕は小さな一歩を踏み出してみました。
I talked to him.
だから彼に自分から話しかけてみました。
Now, like I said, I had been avoiding talking to him as much as I could before then.
だからさっきも言ったけども、それまでは僕は彼といかに話さなくてもいいように、見ないでも済むようにもベストを尽くしてたんですね。
But I took that small step and I talked to him.
でも神様が話してみなさいって言われたから、話しかけてみました。
And things started to change.
そうすると変化が起きました。
Now, I'm not gonna say our relationship is perfect.
この話ってね、この後すごく仲良くなってめでたしめでたしじゃないんですよ。
Honestly, none of the things that annoyed me about him before has changed.
正直に言って、彼の腹立つところは何一つ変わってないんです。
I still get annoyed with him.
今もうすごく嫌だなって思うことはあります。
And there are still times I have to pray, God, forgive me for my attitude.
その度に神様、僕のこの態度を許してくださいっていうふうに神様に告白しています。
But the toxicity that was in our relationship that I felt is gone.
でもね、さっき言った関係から気分が悪くなるぐらいのこの毒があったのが、それが取り去られたんです。
Not because my coworker changed, but because I changed.
それは彼が変わってくれたからじゃなくて、僕が変わったからです。
And I didn't change by my own willpower saying I have to change.
それはなんかもう僕が意志の力でなんとかして変わらなくちゃって言って変わったことではないんですね。
All I did was take that one small step God gave me to do.
僕がしたのは神様が示してくれた小さな一歩、それに従っただけなんです。
And God started to work change in my heart.
そうすることで神様は僕の心を変えてくれました。
And he is still working change in my heart.
そして今も神様は私の中に働いてくださって変え続けてくださってます。
That's what it means to walk in the Spirit and follow his leading.
それが聖霊と共に歩み、聖霊の導きに従うということです。
It is not taking this one large step to perfection.
それはそのもう完璧になるためのこの大きな一歩を踏み出しなさいということではないんですね。
It's taking that one little next step God gives to you.
神様が与えてくれる、教えてくれる小さなステップを歩むことです。
That's life of five.
それが5の存在の私たちの生き方です。
It's a life of struggle with sin.
葛藤にもう葛藤はついてくるんです、絶対に。
But it's a life where God says, I have already accepted you.
でも5である私たちに神様は言われます。私はお前をもう受け入れているよ。
I already love you.
私はお前のことが大好きだよ。愛しているよって。
Now, will you take this next step with me?
だから次の一歩を私と一緒に踏み出そう。
Let's pray.
乗りましょう。
Father, we thank you so much that you look at us and you call us fives.
神様、あなたが私たちのことを五と見てくださっていることありがとうございます。
And we understand that it's not because of what we've done.
それは私たちが何かしたからそう見てくださっているのではないです。
But it's because Jesus did for us what we could not do for ourselves.
それはイエス様が私たちができなかったこと、私ができなかったことをイエス様がしてくださったからです。
Thank you, Jesus, for doing that.
イエス様、あなたのその愛を感謝します。
Thank you for paying the price for us.
私の罪の代価を支払ってくださったことありがとうございます。
Lord, we still feel that gap between the now and the not yet.
私まだ今日も今もこの今とまだなってない自分にすごくズレを感じます。
But Lord, we know we are not condemned.
でも私がもう罪に定められないこと、私を罪にあなたが定めないことを知っています。
So God, help us to just take that next step.
だから神様どうか私にどうか私が次の一歩を踏み出すことができますように。
Holy Spirit, help us to hear your voice.
どうか聖霊様、私があなたの御声を聞くことができますように。そして私が本当にその次の一歩を踏み出すことができますように。イエス様の皆を通してお祈りします。アーメン。